始めにいようか、そのこう、こう、こうね、修正能の教育が不安するかもしれないというところをもっと徹底的にね、あの掘り下げていかんだ、今日の話が結論は出るのじゃないかと思って。
どうでしょう。そうですね。そうですね。はい。ありがとうございました。どうぞ。先生、では質問させていただきます。お二人と申します。あの先生の本をいくつか読ませていただいているんですけども、その中に欲を控えるということ、そういうことがとても大切だとお書きくださっています。本当にその通りだなと思うんですが、現代社会というのは本当に欲をかきたてて、もう休み暇なく。空白の時間がないのにガーッといろんなところから欲をかき立てるような情報ばかりが飛び交っているような気がします。で実は私、2年前に祖母を亡くしたんですけども、その96で亡くなる祖母が亡くなる直前になって、そして数年ぐらいになって食べるものの欲もあまりなくなり、でも目の前に甘いお菓子とかが出ると幸せになるという、大変欲がどんどん体もそうなんですけど、心がすごく小さく丸くなっていくような感じがしました。するといろいろな情報にももちろん惑わされませんし、いつも手に乗ってくる自分 の手に回らない小さな幸せを喜べるようになったということなんです。それを見ていて私もすごく、これはすごく幸せなことで、幸せを感じる感受性という上では素晴らしく何か勉強させてもらったような気がして、これは見習いたいなとは思ったんですが、よく考えてみますと、そればかりでいきますと、自分の家に誰かが乗せてくれる幸せばかりを楽しみに待っているようでは、どう言えばいいんでしょうか、成長がないといいますか、それこそ自分を尊く思えないというか、好きになれないというか、そういうところに落ち込んでいくのではないかなと思ったんです。それでいろいろ考えましたら、こう球体のようなこのような自分というのは生まれた時からある、どういう場合か感情とか情報とかに惑わされない自分というものがあったような気がしまして、そこにいろんな、年を重ねるにつけ、いろんな情報やら知識やらにまみれていくにつけ、大きい玉になっていって、その表面にはいろいろな欲とかいろんな心の中のようなものが詰まってきて、そこに刺さってくるのが欲じゃないかと、情報、欲をかきたてる情報で、そこが刺さるので痛いように感じるのではないか、そしてそれが欲というのは谷間というふうに血と書きますけれども、そんな形で表面にこう削られるようなものができる、それをいっぱい作られているというのが今の状況じゃないかと思うんです。で先生のお話にもよくあるんですけども、無という言葉なんですが、これが欲をもっと大きく取ることによって、このそのばかりにはあれが食べたいとか、誰かよりも優れたと言われたいとか、誰かに比べて私はどうとかっていう、そういう欲ではなくて、もっと深い欲にしてしまうことで、もっと自分を高めたいとか、そういうふうに持っていくことができれば、その欲もあまり感じず、そして自分のことも好きであって生きていけるんじゃないかと思うんですけども、そうするにはどうしたらいいんでしょうか、教えていただけますか。
いいですな。これ人間の欲はどうしようもできないですよね。これ、欲から自由になることはまず不可能ね。だからね、日本人ってやっぱすごいと思われて、日本人だけじゃないと思います。いい言葉があるんですよ、腹八分。これいい言葉ですよ、腹八分っていうのはね。だんだん年を取りにしたがって腹七分、僕は今腹六分ぐらいかな、安定する。それでね、この経験則ってのはやっぱりなかなかすごいものだと思いますね。ところが今学生諸君と時々コンパがあって街に出かけていくでしょ。で彼らが行くとどういうところがあったの、飲み放題食い放題って今日本の下がり場ってすごいですよ。もうどこに行っても飲み放題食い放題、あれやめてほしいなぁ。腹八分だよと、樽を知るっていうのは、これはね、確かに言われるようになったんですが、あれは中国産の言葉ですよ。腹八分は日本産なんですよ。で日本産っていうのは我々の心理、生理に合うんですよ。皆さんいかがでしょうか。そういう発見ですね、発見の旅に出るってことじゃないでしょうかね。でこれは別に欲を否定するわけじゃないんです。欲しいものは食べよう。しかし八分目食べようってことですから。まあ、そのぐらいしかね。体力をコントロールするのはちょっと僕はちょっとそこまで言えない。
先生だったらお聞き
たその能力はそうでしょ。
他に何か質問ありますか。はい、ちょっと待ってください。はいはい、どうぞ。はい、
福井ですけど、
はい、
今日の朝日新聞に山本先生と歌詞の宮川さんの対談がありますけど、
あ、そうですね、今
日はい、
そう
です。それ以前に先生がお説明してた先生が宇佐井丸さんの本書かれてます。モンゴルで聞いたテープ、それからインドで聞いたという宇佐井丸のテープ、この話を今日ちょっとお伺いしたいと。それからもう一つは先生の朝起きた時の呼吸の仕方、朝早く起きて2つ吸って2つ吐く、その呼吸の仕方の呼吸を教えていただきたいと思います。あれはガスです、あの呼吸は。それですね。
呼吸の方はね、僕はよく言うんですよ、あの学生たちにはね。呼吸っていうのは、1、2、3、4、5、6、7、8でやりなさい。1、2で息を吸う。3、4、5、6でゆっくり息を吐く。7や8で呼吸を止める。これを繰り返しだ。3つのリズムですね。スッと息を1、2で吸って、3、4、5、6。ゆっくり吐く、息ってゆっくり吐くんですよね。気持ちが安定してまいります。で、止めるってことが大事ですよね。止めると息を吸うときもスッと吐く。ただこの 1,2,3,4,5,6,7,8 の呼吸法をやるためには条件があるんです。それは姿勢を正す。姿勢が絶対大事なんですよね。今日ちょっと申しましたけど、やっぱり最近の子供たちってのは姿勢を正すことはほとんどできなくなる。だから呼吸できるわけないんです。面白いのはその姿勢を正すっていうことと呼吸をするっていうことをセットにして文化の形として伝承したのは日本だけなんですね。日本だけだと思いますよ。キリスト教の修道院になって言って私は瞑想するときの修道士たちもよく聞いたことがあるんですけど、彼らは呼吸についてほとんど関心がありません。姿勢に至ってはですね、天然バラバラの姿勢をしてお祈りをしてます、修道士っていうのは。座ったり立ったり。後ろの柱に寄っかかったりですね、縦膝で座ったり、あんまり置かれたり、その背中をまっまっ丸くしたり、いろいろです。したがって呼吸法にもほとんど関心がありません。あれ、どうしてこの辺って日本だけだなと思って、あるいは仏教圏の特色かなと思って読みましたら、チベットに行ったときですね、チベットの僧院でやっぱりお坊さんたちが朝のお経をあげたり、瞑想してる時間があるんです。これはね、姿勢悪いんですよ。チベットの坊さんって大体あぐらは普通に緩くあるか、あぐらは。で、あぐらは丸めて、で、机の上に湯飲みを置いてね、お茶飲みながらやってますよ。ただ日本の想像ではちょっと考えられない。中国でもそうですね。だからこんな厳しい想像の瞑想のスタイルっていうのは日本の文化ですね。で、どこでそれが作られたかっていうと、私の想像では道元さんかなと思います。13世紀、永平寺で道元さんが中国の体験を踏まえて、日本的なパターンを作ったんだ。これは大変な遺産だと思います。でもその遺産はやっぱ専門教育を捨てたわけですね。私は、今日、皆さんにお買い求めいただいて、ありがたいと思っているんですけど、早朝なぜっていうのは、あれ結構評判いいんですね。その早朝なぜのやり方、簡単に書いてるってこともありますが、朝起きてやるのが一番効果があるような、私大体に言うとそうですね。長時間やる必要ないです。線香一本分ですから、大体40分です、ね。で、その時に呼吸を整えておりますと、ちょっとした風邪は、私の場合は治ります。胃腸がおかしくなった時に胃腸も大体治ります。で、心臓がドキドキドキドキしてるような時は、大体呼吸法で収まります。で、不整脈。呼吸法ってのはどれだけの治療効果があるかわからない。ですから中国にですね、天台寺院という偉い坊さんがありました。マカシカンという人が伝えてます。これは中国仏教の基礎になる技術です。このマカシカンの中に病気になったらどういう呼吸法をするかっていうことは長々と書かれている。肺が悪い時にはこの呼吸法、胃腸が悪い時にはこの呼吸法、で8種類ぐらいあるんですね。肺なんです。でどういう呼吸をしていたのかもう今では分かりませんけれど、で中国はやっぱり東洋的な医学の発祥の地の一つでもあります。ちゃんと経験的にそういうのを作っている。間違いないですよ、呼吸法っていうのは大概の病気が治る。 不思議なみたいに混ぜたら倒せる。そういう知恵をですね、これから再開発して、まあ、インドとかチベットではそういう研究がどんどん進んでおりますけれども、日本もそれをするだけの検討があると思います、ね。あとは、
決
まりと、あれはですね、朝日新聞の記者が突然やってきて、ゲバハルさんと対談しながら、本当は、それは三浦ひばりさんだよって言ったんだよな。あの世の方と対談できませんもんね。だからまあ、ゲバハルさんだって。実は、この、そのね、20年来、外国に行ってて、飛行機に来られていますし、飛行機嫌なんですよ、何の手も慣れない。離陸するときと着陸するときの何とも言えない不安感というのがありますよね。初めのうちは私下げ込んでたんですよ、その離陸するときと着陸するときは。そのうちです、はっと気がついて、それで、離陸するときには宮古晴美さんの演歌をする、着陸するときには美空ひばりさんの演歌をするから、ちょっとお酒を飲みながら、そうすると気持ちが落ち着くようになる。でその体験は後に書いたんですよね。これがどうも宮古晴美さんの目に入れたらしくて、まあ、何かの人がそういうことを注意してくれた人もいたんですが、まあ、そんなことが綺麗になって、お話をすることになったんですよね。それでなぜじゃあ宮古晴美さん、離陸するときに宮古晴美さんかという問題なんですが、実は東北大学に大学を出まして、しばらくしたらその母校の若い連中が、山岳部がですね、チベットの二等峰を登るって計画を立てた。で、その若い連中は登山隊と組織して派遣する。で、それに対してロートルとチームを一つ作ると、これ学術調査班っていうのを作って、十数名ですね、大体40代から60代にかけての人間がですね、ラサチベットを調査するために班を作って後から追っかけたんですよね。で、私もそれで、その一員に加えてもらって、まさに、これは、高度4000メートルのところでありますから、大体富士山の山頂と同じぐらいのところです。そこに行って1週間ほど滞在したの。そしたら、その、当時はですね、成田から出て翌日が、その翌日が、新選手の生徒。3日目はもう、まさに飛行機で飛び上がって、まあ、たちまち、高山病にかかってしまいました。これは厳しいんですよ、高山病っていうのはですね、強度の二日酔いの状態と、首を真綿で締め付けられるような感じで、まあ、歩くのが困難だし、階段を登るなんて本当に死ぬ思いで階段を登るっていう状況で、四五日ほとんど物の役に立たなかったんですよね。で、ようやくその産地、高度に慣れて街に出たらですね、ラサの市内、あちらこちらから山口百恵さんの歌が聞こえてきて、ラサで山口百恵が流行ってる。よくわからなかったんですが、そのうち、はっと気がついて。あれ、非常にその変わった歌ですよ、山口百恵の歌っていうのはね。で、それはチベットの乾いた、乾燥した、はい。頭の上からギラギラと太陽を照りつけて、ああいう風土にぴったりしていきました。山口百恵の歌は。でもバザールに行ってですね、ミュージックショップに行くと、山口百恵さんのカセットが水高く積まれてるんです。で、ダライラマの説教師と同じくらい積まれてるんです。山口百恵はダライラマと同じだと思って、大変な人気者でした。で、それで毎晩のようにホテルに戻って、その若い連中がいつその、8000メートルの山に登るかって待ってた。で、その時なかなか天候が悪くてですね、登れなかったんですよね。1日2日と遅れていたんですが、ついにその2、3日前の段階になってですね、ホテルで酒を飲みながら眺めて話をして、そしたらかつてカラコルムを登った男があった。もう今その時はロートになっておりました。で、カラコルムに登った時に、その隊員たちが最後の最後ですね、登る時にある音楽を聴きながらアタックした。その音楽は何だと思うかって聞こえるんです。本当は登山隊にとってたくさんのテープを持っているわけですね。
それは登るに消えて、その受け渡したと通信をするわけです。通信記録を取るためにたくさんテープを持っている。で最初はまあ登り始めておりませんから、自分それぞれが好きな音楽をテープに入れて持っていく。で、仕事をしながら聴いているわけですが、だんだんその通信記録が増えていくにつれて、それぞれが吹っ込んできた歌を消していかなければならない。で、最後の最後、登る人間の一番好きな歌だけを残すわけです。で、その歌を聴きながら、その歌を応援歌にしながら、最後の登頂を果たす。こういうシステムになっています。で、若い二人が選ばれて、それがその歌を聴きながら登ったと。その歌は何だと。それが都春樹のうなり節だと。もううなり節がやっぱり最後のアタックをするということは、最後の精神的な支えになる。ベートーヴェンでもそのバグなんてないわけですよね。そりゃそうだよ、米で育った人間だ。それは最後はやっぱり演歌、あるいは照明、照瑠璃、御栄華につながるような、そういうメロディーですよね。それがやっぱり我々の精神の一番奥深いところで支えた。感動しましたね、私はその時ね。だからそういうこと書いてるから宮本春さんも悪い気がしない。それで登っていくときに歌った歌ですよ、ダルビッシュ。だから私が飛行機が離陸するときに、あ、これは話を合わせて。
ありがとうございます。